ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。ジョコウィドド大統領は COVID-19 ワクチンを接種する人々の数が毎日劇的に増えることを望んでいます。これは2月17日水曜日、中央ジャカルタのタナアバン市場の承認に与えられた第2段階の COVID-19 ワクチン接種を視察した後、ジャコビドド大統領が語ったものです。タナアバン市場で始まる第2段階のワクチン接種は、保健省とジャカルタ特別接種政府との協力で行われました。一方、一般的な第2段階の COVID-19 ワクチン接種は、公務員と高齢者を対象としています。大統領は、彼の計算に基づいて、インドネシア全土でワクチン接種を受ける公務員が1690万人、さらに高齢者が2150万人いることを強調しました。そして、ますます多くの人々がワクチン接種を受けているにもかかわらず、健康プロトコルの実施、マスクの着用、距離の維持、および手を洗うことは依然として行われなければならないと中継加えました。それでは次のニュースです。米国大統領のジョー・バイデンは、すべての米国国民が今年の7月末または8月までにコロナウイルス COVID-19 ワクチンを利用できるようになると発表しました。2月17日水曜日、AFP 通信社が報告したように、この発表は2月16日火曜日現地時間に、米国の主要メディアである CNN によって開催された、国大統領としての彼の最初の市長さの議論でバイデン大統領が行いました。バイデン大統領は以前、コロナワクチンが春にはすべての医療従事者に利用可能になるかもしれないと予測していました。しかし、ホワイトハウスはワクチンの入手可能性やワクチンの配布能力などのコロナに着目し、その楽観主義を実現できました。ミャンマーの軍事クーデターの反対派は、2月17日現地時間の水曜日に、 より大きな投機をするよう呼びかけています。より大きな投機は、選出された指導者アウン・サン・スー・チー氏の失脚と新しい選挙の実施に対する軍の政治の主張が誤りであることを証明することを目的としています。2月17日水曜日にロイター通信社が報告したように、デモ参加者は公正な選挙を行い、後に選挙の勝者に権力を、そういう軍事的約束を疑っています。さらにスー・チー氏は注意が告発で起訴されました。この平和ノベルその受賞者は自然災害管理法違反と6つのウォッキートーキ連帯計受信装備を違法に輸入したことの2つの罪に問われています。ニュージーランドは5月に最後の軍人をアフガニスタンから撤退させます。ニュージーランドのジャシンダ・アーデン首相は過去20年間に実施された人員の配備を終了すると発表しました。2月17日水曜日、AFP 受信者が報告したように、アーデン首相はアフガニスタンの内部平和プロセスは国の政治問題に対する最善の解決策の見通しだと述べました。そうすれば、ニュージーランド国務軍は不要になります。アーデン首相は、ニュージーランド国務軍がアフガニスタンでの20年間の駐留を経て、今、軍隊の配備を終了する時だと主張します。2001年以来、約3500人のニュージーランド軍人がアフガニスタンで任務を遂行してきました。観光訴状経済所や観光訴状経済庁を通じたエヌニサ政府は、ハンガリーとの観光セクター及び訴状経済における協力を強化することに合意しました。サンディアガ・ウの観光訴状経済大臣は、水曜日、ジャカルタで、観光は COVID-19 パンデミックの影響を大きく受けているセクターの一つだと語りました。サンディアガ大臣は、インドネシアとハンガリーの間には協力を増やす土地があると述べました。2009年にハンガリーからの観光客の人数は14,218人と記録されました。しかし、2020年にはパンデミックにより大幅に減少し、359人の観光客しか訪れませんでした。観光訴状経済所は、これまで実施されてきた様々なプロモーションプログラムを継続します。例えば、家族旅行、販売、ミション、様々なフェスティバルや展示会などです。それでは最後のニュースです。経済担当女性大臣のアイランガ・ハルタットは、インドネシアの経済成長は、家計消費、投資、政府支出、輸出の増加に支えられているため、2021年には4.5-5.5% の範囲で回復すると予測しています。アイランガ大臣は、水曜日ジャカルタでの書面声明で、この予測は世界銀行、OECD、ADB、IMF などのいくつかの国際機関も 見通しと一致していると述べました。政府は2020年に予算が組まれている国家経済回復プログラムの発行など多くの努力をしました。これらの努力により2020年を通してのインドネシアの経済成長はマイナス 2.07% となり改善を見ます。これでニュースを終わります。
砂の皆さん、コメントです。今日はインドネシアの司法プロセス改革についてお伝えします。インドネシアの司法は、意思決定と事件解決の両方でそのパフォーマンスを改善し続けています。司法決定を決定する際の最後のアンチスキルとして、最高裁判所は最終的な事件を決定する際の事実数とデータに基づいて、数字だけなければなりません。このため、インドネシアの正義におけるブレイクスルーとイノベーション、特にコミュニティに最終決定を決定する際に正義を提供するための取り組みが主な目標です。事実数上、2020年最高裁判所南寺報告書の特別班会議でジョコ・ウィドル大統領は最高裁判所が事件を解決する際に言った業績を高く評価しました。彼は最高裁判所が引き続き現代の司法改革を実施し国民が法的な確実性を得ることができるようになることを望んでいます。ケースを解決するためのテクノロジーの使用は現在の状況と状況において非常に意味があります。明確な法的確実性がコミュニティ、ビジネスアクター、投資家に安心感、快適さ、正義感をもたらし、場所の格差がなくなるようにします。一方、最高裁判所長官のモハマド・シャリフディンは彼の報告の中で過去1年間に決定された事件の成果は歴史的記録になったと述べました。2020年に提出された2761件の事件のうち2562件が決定され、残りはまだ解決中である。最高裁判所のモハマド・シャリフディン最高裁判所長官によると、この業績は最高裁判所司法機関の設立以来の歴史的記録となっています。この数は処理決定されているため、最高裁判所の歴史の中で最も高く、過去1年間の残りの数は最高裁判所の歴史の中で最も低くなっています。訴訟プロセスの解決におけるテクノロジーの使用は成功の重要な記録です。特にパンデミックと政策立案者の人材不足の真っ只中にあります。最高裁判所の裁判官の数が比較的に少ないことを考えると、2020年に最高裁判所によって実行されたパフォーマンスは壮観でした。現代の技術の使用と時間効率の側面が完全なデータと証拠に加えて、最高裁判所の事件の解決における成功に応えたことは否定できません。さらに、パンデミックの状況での最新技術の提供は、事件を解決する上で重要な要素です。しかし、最も重要なことは、最高裁判所が事件を決定する際に、画期的な革新を行ったことであり、罰に違いがないことが望まれます。これは明確な法的確実性を持って、 맞수の過去사すなわち同じ特徴を持つ事件で、裁判所が過数判決の量の違いがなくなることが望まれることを意味します。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとハンガリーの経済協力についてお伝えします。レッドマルス利害書はインドネシアとハンガリーの間の経済協力の増加を歓迎しました。その一つは、インドネシアのリオ道路経済システムプロジェクトへのハンガリー企業の参加によるものでした。レッドマルス利害書は、2月16日火曜日、ジャカルタで、ハンガリーのピーター・シジャルト外相と2国間会議を行った後、共同記者会見で、この協力はインドネシアのインフラプロジェクトへのハンガリー企業参加の成功例であると述べました。ハンガリーの会社ロアテックス LTD はマルチレンブリプロ MLFF 有料道路取引システム開発プロジェクトの入札に勝ちました。同社はコンセンションの枠組みの中で10年間運営されます。このプロジェクトは3億4500万米ドル、または約4兆8000億ルピアの価値があり、ハンガリーの技術と専門家の 70% を活用して、2023年にインドネシアの有料道路ネットワーク全体で運用できるようになります。シジャルト外相は、MLFF 技術はハンガリーで長い間利用されてきたため、インドネシア人にもこのシステムの運用後に、料金省での混雑や長い行列を回避できることが期待されています。彼は、これは完全にデジタルベースのシステムであり、現在2300km を記録しているインドネシアのすべての有料道路で予測すると説明しました。しかし、計画中の建設に基づいて、有料ネットワークは 4800km に拡大する可能性があります。有料道路システムプロジェクト及び現在ハンガリーが模索している他のいくつかのプロジェクトに資金を 歴を知るために、二人の外相は、インドネシアとハンガリー都市バンドの設立に関する覚書に署名しました。シジャルト外相は、航空米ドル、または約6兆9700億ルピア相当の資金提供を通じて、この合意が両国間の将来の経済協力の枠組みになる可能性があると述べました。一方、レノマルスリ外相は、この合意により、デジタルインフラ、水処理、プラント、インドネシアの国有事業などの他のプロジェクトへのハンガリーの参加を増やす道が開かれることを期待しています。これでインドネシア語を終わります。
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir Rasa hati ini inginkan dirimu
My heart hangs on every word The sweetest voice I've ever heard I wonder where I would be without you
Rasa ini tak tertahan
This heart of mine is forever yours
Terimalah lagu ini dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa
I can't give you diamond rings I can't give you any gold All I can give you is this heart of mine to hold
Tulus padamu
The days and days have come and gone But our love still holds strong Looking at you now feels like an angel's come along
Lantik indah matamu Manis senyum bibirmu Hitam panjang rambutmu Anggun terikat
I can't keep this feeling inside
I'm forever yours. Oh, ah, ooh.
So take this ordinary song.
Dari orang biasa. Yang ku punya hanyalah hati yang setia
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はソロシーのロティクチクまたはロティクチクケチクパンをご紹介します。ソロの料理は食欲をそそるだけでなく比較的安価です。グデイチバ、シンゴサレン、クロクルとその周辺など様々な典型的なソロ料理を楽しむために立ち寄ることができる場所がいくつかあり、ロティクチクなどのソロの様々な伝説的なスナックを味わうことができます。ロティクチクは親指と同じくらいの大きさの楕円形で茶色です。そして内米のローストとシナモンから作られています。甘くて美味しいこのシナモン風味のスナックは1881年以来ソロでよく知られています。それとシャリ通りのグラタンはロティクチクを販売した最初のパイオニアで、ロティクチクの他に様々な典型的なソロスナックも店で販売されています。それを食べてみると、ロティクチクは甘くて美味しいものです。食感は乾燥していて硬いです。ロティクチクは防腐剤を使用せずに製造されていても最初で数週間食べられます。これはロティクチクの乾燥した硬い食感が原因で、お父さんとして購入するのに適しています。クチクパンまたはロティクチクの価格はかなり手頃で、小さいサイズで7000ルピア、中サイズで15000ルピア、大サイズで2万ルピアです。リスナーの皆さん、これで今回のパソナインドネシアを終わります。 また次回素敵なトピックでお会いしましょう。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、関空、ケールやナマズから農業、チュクルをご紹介します。直ジャカルタにあるビーディア・マタラン大学科学技術学部の二人の学生が食料安全保障の観点から革新を起こしました。ナデラ・エルピエタ・サーリとバリラ・アイダ・ティムラ・ナサッティの革新はナクンクンというナマズ、海の地元食材の農林の形をとっています。ビジネスイノベーションとしてナクンクンは第2回国家学生科学研究論文コンテストで1位を獲得しました。ナデラさんはこの食べ物は全ての人に親しまれ楽しまれているので彼女のチームは海苔を選んだと説明しました。地元の食材を使って海苔を作ることで国際市場での競争が期待されています。ナデラさんは COVID-19 のパンデミックの後多くの国がロックダウン政策を実施したと述べました。インドネシア自体ではコミュニティ活動制限の CICO、PPKM を実施しています。この政策はロックダウン政策を実施している国からの輸入資材が減ることを含め確かに影響を及ぼします。彼女のチームは、海苔は作っていますが、乾燥惣菜を使わず、関空、ケールの葉や生酢などの地元の食材を使用し、自然の風味にしました。この科学研究論文コンテストでは、ナディラさんとファディラさんは、ケールと生酢から海苔を作る方法も実践しました。その方法は生酢の陶器と肉を分離して粉砕します。次に摂氏50度のお湯を使用して10分間浸します。その後包装して冷凍庫に1日保管します。一方500g のケールの葉は洗浄し粉砕します。インドネシアの人々はこのパンデミックの間ビジネスとしてナクンクンを使用することができます。シンプルな素材を使用し製造コストは比較的安いが、販売価値は高いです。コミュニティもそれを実現し、ビジネスとして利用して、コミュニティの経済を改善できることを願っています。リスナーの皆さん、これで今回のワルナワルニを終わります。また次回、魅力的なトピックでお会いしましょう。
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日はボビー・マキュリーの歌を紹介します。ボビー・マキュリーは1990年代に全盛期を迎えました。残念ながら、ポピー・ユス・フィダワティという名前で生まれたこの女性は、彼女の病気による合併症のために1995年8月28日に21歳で死亡しました。歌手としてのキャリア以来、彼女はいくつかのヒット曲をプロデュースしており、そのうちの一つは、ハティシアパタルカ、意味は、がではない心です。ワヒュウェハエルによって作成されたこの曲は、彼女が死亡する前の1995年にリリースされたポッピーの最後のアルバムに含まれています。はい、次は、ポッピー・マキュリのハティシアパッタ・ルカ歌を聴いてみましょう。これで音楽の昼場を終わります。
Terima kasih. Voice of Indonesia.
Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は Voice.of.indonesia、Twitter は foi Indonesia メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。